こんにちは。芸術についてお届けするポッドキャスト We Wear Culture の最後のエピソードへようこそ。ルイ・ヴィトンの芸術文化ヘリテージ担当ディレクターのクリスティーヌ・バンドルディです。今日はロサンゼルスを出発してバルセロナに向かいます。そこで素敵な声の持ち主ビビエンヌがハビエル・マリスカルに会ってきました。
コミックからデザインまでハビエル・マリスカルさんはカラフルで自由、そしてユーモアにあふれた内面をお持ちです。そしてルイ・ヴィトンのために筆を振るい、携帯のカメラ、タッチパッドを駆使してロサンゼルス、コントラストにあふれるヒスパニックの街について教えてくれました。このエピソードではこれらについてお話を伺いたいと思います。お楽しみください。ハビエル・マリスカルさん、こんにちは。このインタビューを受けていただきありがとうございます。少し自己紹介をしていただいてよろしいですか？
こんにちは。ハビエル・マリスカルです。多くの人や家族にはシャビと呼ばれています。私はずっと昔に生まれました。私は50年代生まれで、2050年には100歳になります。そして私はこれまでずっと絵を描き続けてきました。理由は読み書きに苦労したからですが、絵を描くのは好きだったからです。私は絵を通じて人生について学びました。今はバルセロナに住んでいて、旅行をするのが大好きです。
ルイ・ヴィトンが委託したトラベルブックでロサンゼルスに敬意を表しましたね。ルイ・ヴィトンとこのガイドブックを作りたかった理由をお聞かせください。
ルイ・ヴィトンからお話をいただいたとき、それは私にとっては特別な瞬間であり、とても美しい贈り物でした。私のようなデザイナーにとって、旅に出る自由を得て、描画と観察を通じて最も愛すること、感動させるもの、考えさせるものの全てを行うために、鉛筆を持って旅立つことは夢なのです。ルイ・ヴィトンでは場所を自由に選ばせていただきました。ロサンゼルスは本当に現代の生活があるところ、まあこれが私の見方です。でも信号や標識も、組織、パブリシティ、マーケティング、テレビ、映画、広告、電話、それらすべてがそこで発明されたものだと思います。この都市はあらゆるメディアタイプにわたるコミュニケーションを発明しました。そしてドアーズ、ロックンロールを発明しました。ワオワオワオワオ。ルイ・ヴィトンは私に完全な自由を与えてくれました。私の捉えるこの街を望んでくれました。その後また担当の方々にたくさんの絵を見ていただきました。予定していたよりも多くの絵を持っていきました。もう少し大きな本ができそうですねって言ったら、マリスカルさん、それはできませんよって言われました。
このガイドはどのようにして作ったのですか？どのように作業なさいました？
まずはいつも創作のさまざまなステージは、白黒で、鉛筆、インクペン、ボールペンとか、なんていうのかな、マーカーなどを使って小さなスケッチを描くことから始まります。そしてたくさん写真を撮ります。幸運なことに私たちの携帯にはカメラがついているので、手早く写真を撮ることができます。その後ホテルで写真を見ながらリラックスして、ちょっとしたスケッチを描き始めます。 iPad でもたくさん作業します。そして絵を描き始めます。より詩的に、記憶から見たものを思い出しながら描きます。 でも後で熟考して絵を組み合わせてコラージュみたいにするのが好きなんです。印象というのは記憶の中でいろいろな要素のコラージュのようなものなので。
ガイドの構成デザインはどのようにして生まれたのでしょうか。ルイ・ヴィトンが枠組みを与えたのか、それとも好きなように自由にできたのですか。
私は提案のようなことを始めました。ルイ・ヴィトンのグラフィックデザイナーと編集者さんとはすぐに私が表現したい雰囲気を思いついて、すべての作品をよりよく整理整頓して非常にうまくいったと思います。物事に対して別の視点があるのは本当にいいことです。
トラベルブックプロジェクトでのロサンゼルスの旅は初めての旅ではありませんよね。初めてこの街を訪れた時はどのように、そしていついらしたのでしょうか。
初めてロサンゼルスに行ったのは70年代か80年代で、81年か82年でした。空は青く、でも私の故郷の地中海、フランスでもイタリアでもですが、そこの空よりもずっと広かった。美しい街です。私はロサンゼルスが好きです。ある時、夜に丘に上がったことを覚えています。ロサンゼルスは泊まることはないですよね。わかりませんが。小さな明かりの海ですよ。辺り一面、そこがメキシコだ。それは太平洋もありますが、決して平和ではありません。それは大西洋よりも大きい巨大な海です。私は小さな地中海、とてもとても小さな海からやってきました。それに比べてサンタモニカの反対側には日本と中国があるのです。それからほら、あの町では何もかもが大きい。駐車場は大きくて、ハンバーガーも大きくて、サラダも巨大です。カプチーノだって1リットルのカプチーノです。あれはどうしてなんでしょうね。普通カプチーノはサイズが小さいのに、でもロサンゼルスでは全てが大きい。とてもとてもとても大きい。あとロサンゼルスで好きだったのはマリーナ・デル・レイという場所ですね。モロベイ、そう、あとモロベイ、そしてサンタモニカ、サンタモニカ、アニタ・フリーウェイか、サンペドロ・フリーウェイ、そしてサンフェルナンドバレーも、そして全てそれらはスペイン語です。結局マリスカルという通りもありました。マリスカルレーンです。非常に小さな通りですが、マリスカルレーンがあります。マリスカルレーンを少し描きましたよ。
ロサンゼルスでここは気に入ったと思った場所や、ここを描きたいと思った場所はありましたか。
サンタモニカはいつも好きです。サンセットブールバードも好きです。サンタモニカで一日を始めるには、海の隣にあるサンセット大通りで自分自身に言うんです。この通りの最後までたどるとメキシコに着くんだって。サンセット大通りはコントラストに満ちた通りです。公園もあって、とても裕福な地域、ベルエアなどがあります。その先にはよりハリウッドらしい場所があって、どんどん下がるとそこには全てがメキシコ風の界隈にたどり着きます。サンセット大通りを歩くのはまるで都市をスキャンするかのようです。素晴らしいことです。映画のようで、私の目には贈り物であり、全てにとって贈り物です。
ハビエル・マリスカルさんはコミックアーティストです。ファッションへのご興味はあまり知られていないと思います。ルイ・ヴィトンのどんなところがお好きですか。
私はマドリードのルイ・ヴィトンとも仕事をして、スーツケースに絵を描きました。非常に良いスーツケースで、実は私自身もルイ・ヴィトンのスーツケースを持っていて大好きなんです。とても軽く機能的で素晴らしい専門知識の賜物だからです。とてもよくできているので、作ってくれた人たちに感謝をしたくなる、そんな一品です。そのスーツケースは非常に頑丈で、それでいて非常に軽く、実によくできています。時間をかけてしっかり作られていることがわかりますし、しかも非常に美しい。そしておそらく100年は使い続けることができるものでしょう。それもとても美しいことです。孫にも使ってもらえるかもしれないカバンを一つ買いましたよ。
あなたの作品、芸術的プロセス、人生におけるあなたの主題は何ですか？
Romper con todo。全てから脱却することは良いことだと思いますし、重要です。社会全体が考えることとは一線を画すようにするんです。つまり、物事を見る方法はたくさんあります。それは多くの自由を与えてくれますが、自分自身にスケジュールを設定することはできません。いやですね、カオスが好きですし、間違っているのが好きです。自分自身に、ああ、この絵は良くないから破棄しなければならないというその先に進むんです。いいえ、いいえ。私たちはそれを守るためにさらに進む必要があります。良いことを伝える絵を作り出せるように、わかりますか？一般的に人はカタログを作るのが大好きです。それを一つの箱に入れて、それを他の箱に入れ、それをまた他の箱に入れる。私は人生を通じていつでもそれらの箱を見ると、全て開けて全てをミックスします。ここにあるのは建築で、あれはグラフィックデザイン、これは広告、これは映画とは言い切れません。全て混ざり合っているのです。ロサンゼルスの多様性は素晴らしいです。私たちの住む地球という小さな国、そこには膨大な多様性があり、この多様性のおかげで私たちは生命を持っています。
ハビエル・マリスカルさん、お話しくださってありがとうございました。
ありがとう、ビビエンヌ。そしてハビエル・マリスカルさん、ロサンゼルスに捧げたこのシーズン最後のお話ありがとうございます。リスナーの皆様とは新しいシーズンのウィーウェアカルチャーでまたお会いしましょう。